声の三重県だより、県政だより三重、令和2年、2020年8月号、ナンバー433。三重県の県政情報をお届けします。毎月1日発行、毎月第1日曜日、新聞折り込み。次号のお知らせ。9月号は9月6日日曜日に新聞折り込み予定です。表紙にはうさぎの忍者である三重県応援キャラクターうさのすけのイラストが載っています。僕がつぶやくツイッターもフォローしてね。二次元コードがあります。https://twitter.com/koho_mie 注目情報。令和3年3月31日水曜日が処理期限です。PCB を含む照明器具が残っていませんか？古い建物に設置されている照明器具、蛍光灯、水銀灯などの安定器には、ポリ塩化ビフェニル、PCB が使用されている可能性があります。PCB を含む照明器具の安定器は、令和3年3月31日水曜日までに処分することが法律で定められています。ポリ塩化ビフェニル、PCB とは、安定した性質を持つ化学物質のため、照明器具の安定器、変圧器やコンデンサーなどに利用されていましたが、昭和43、1968年に健康被害が発生し、現在は製造、輸入ともに禁止されています。倉庫、店舗、事務所、工場などの確認をお願いします。次の項目にすべて当てはまる場合、照明器具の安定器に PCB が使用されている可能性があります。1、昭和52、1977年3月以前に建築された建物である。2、事業用の建物か、共同住宅である。3、昭和52年4月以降に交換処分をしていない照明器具がある。PCB が含まれるかどうかは、照明器具のラベルや安定器の銘板を確認し、各製造メーカーへお問い合わせください。詳しくはホームページをご覧ください。環境省PCB 判別で検索。問い合わせ先、発見時連絡先。環境生活部廃棄物対策局廃棄物リサイクル課。電話 059-224-2475。ファックス 059-222-8136。メールhaikik@perf.mie.lg.jp 特集、若者の県内定着を目指して。県では県内外の様々な人から選ばれ、人との交流が深まり、豊かに暮らすことができる三重を目指す取り組みを進めています。今号では、若者の県内定着に焦点を当て、県内の高等教育機関の魅力や、県の就職、移住に関する支援策などを紹介します。県では、若者の県内定着を促進するため、関係機関と連携しながら、学ぶ、働く、暮らすの3つの視点による取り組みを進めています。 三重の若者定着の取り組み、学ぶ。学びの分野、特徴が魅力。県内の14高等教育機関では、それぞれの特徴を生かした取り組みを進めるとともに、県と高等教育コンソーシアム三重を組織して、より一層の魅力向上を図るため、単位互換制度を活用した事業科目の開放や、三重創生ファンタジスタの養成などに取り組んでいます。大学、三重大学、津市、三重の力を世界へを掲げ、地域に根ざし、国際社会の発展につながる人材を育成します。県立看護大学、津市、時代の医療ニーズに即して、地域の人々の健康づくりに貢献する看護職を育成します。四日市大学、四日市市、社会人としての実践力に加え、環境や情報、まちづくりを学び、地域貢献できる人材を育成します。四日市看護医療大学、四日市市、地域を支える保健師、助産師、看護師と臨床検査技師、細胞検査師を育成します。鈴鹿医療科学大学、鈴鹿市、知性と人間性を兼ね備えた医療・福祉のスペシャリストを育成します。鈴鹿大学、鈴鹿市、新たな価値創造ができる人材、小学校教員、幼稚園教諭、保育士、養護教諭を育成します。工学館大学、伊勢市、日本文化をもとに幅広い教養と豊かな人間性を備えた社会の中核を担う人材を育成します。短期大学、津市立三重短期大学、津市、栄養士資格や福祉心理、居住環境、法律経済の学びから社会で活躍する人材を育成します。鈴鹿大学短期大学部、鈴鹿市、地域を支え活躍できる栄養士、栄養教諭、小学校教員、幼稚園教諭、保育士を育成します。高田短期大学、津市、高度な専門知識や技能、技術を備えた保育士、オフィスワーカー、介護福祉士を育成します。ユマニテク短期大学、四日市市、実践力を身につけた幼稚園教諭、保育士を育成します。高等専門学校、鈴鹿工業高等専門学校、鈴鹿市、地域の発展に貢献でき、新たな社会を牽引する実践的、創造的技術者を育成します。鳥羽商船高等専門学校、鳥羽市、人間力にあふれた創造性豊かで、国際的に活躍できる高度な実践的技術者を育成します。近畿大学工業高等専門学校、名張市、サイバーセキュリティ、AI、ロボティクスなど最新の高度技術者を育成します。魅力1、単位互換制度。他校の授業を受講し、単位を取得。他校の特色ある授業を受講し、単位の取得につなげられるとともに、他校の学生とも交流できます。今年度は8校の約40科目が対象となっています。魅力2、三重創生ファンタジスタ資格、三重を深く学べます。三重創生ファンタジスタとは、 地域に深く関心を持ち、主体的に活躍する人材のことです。座学だけでなく、地域に出向いて学ぶフィールドワークなどを通じて、地域の課題を知り、解決に向けて学んでいきます。働く。県内企業への就職・定着を支援。ジョブカフェ、お仕事広場三重。就職活動中の若者に対して、相談から職業紹介まで一貫した支援を行っています。オンラインによる就職相談、模擬面接も実施しています。担当の方から経験談も交えて話してもらえ、楽しくお話ができた。自宅にいながら気軽に相談できていい。面接指導の中で自分の弱点について的確に教えてもらえた。お仕事広場三重で検索。二次元コードがあります。https://www.oshigoto-mie.jp/県内企業の情報発信。県内には働き方改革に積極的に取り組むなど、若者にとって働きやすい企業がたくさんあります。そのような魅力ある県内企業と県内で働きたい人とをつなぐため、企業の求人情報やインターンシップ情報の発信、ウェブ企業説明会の開催などに取り組んでいます。ウェブ企業説明会の様子の写真があります。三重の仕事マッチングサイトでは、県内企業の求人情報のほか、インターンシップ情報やイベント情報もご覧いただけます。三重仕事マッチングで検索。二次元コードがあります。https://www.mie-uij.jp/移住支援金を支給、最大100万円、単身は60万円。マッチングサイトを通じて、東京圏から移住・就職した人に、三重県への移住にかかる費用を支援しています。対象、東京23区の在住者、または東京圏在住で23区への通勤者、在住期間などに条件があります。マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された仕事に就いた方など。移住支援金に関する詳細はホームページをご覧ください。三重県移住支援金で検索。二次元コードがあります。https://www.igyu.pref.mie.lg.jp/html/detail.php 疑問符 NO=20020061021017 クラス。移住に関する情報発信と学生・既卒者への居住支援。移住相談窓口。東京に相談窓口を常設しているほか、大阪・名古屋でも定期的に移住相談デスクを実施しています。ええとこやんか三重移住相談センター。東京、ふるさと回帰支援センター内、東京交通会館8階、火曜日から日曜日。 移住相談アドバイザーと就職相談アドバイザーが常駐しています。移住相談デスク、大阪。大阪ふるさと暮らし情報センター、シティプラザ大阪1階、第2土曜日。県関西事務所、原則奇数月第4火曜日、完全予約制。名古屋、モンベル名古屋店内、ナディアパークロフト6階、偶数月第3土曜日。三重県移住交流ポータルサイト、ええとこやんか三重。東京、大阪、名古屋で行う相談会や空き家バンク、県内の各市町が実施している移住応援制度などの情報をお届けしています。ええとこやんか三重で検索。二次元コードがあります。https://www.ijyu.pref.me.lg.jp/。 奨学金返還額を助成。日本学生支援機構第一種奨学金、またはこれに準ずる奨学金。過疎地域など指定地域への居住や県内での居住及び県内産業への就業などの条件を満たした場合、奨学金返還額の一部を助成します。助成金額、学生、大学など在学中に借り入れた奨学金総額の4分の1、上限100万円。既卒者、支援対象者として認定された時点の奨学金借り入れ残額の4分の1、上限100万円。対象、学生、大学などの在学生で就業先が決まっていない方。既卒者、大学など卒業後3年以内で就業先、三重県内。が決まっていない方、Uターン、Iターンとなる県外居住者が対象。募集人数40人、募集期間、令和3年1月29日金曜日まで。条件や申請方法など、詳しくはホームページをご覧ください。三重県奨学金支援で検索。二次元コードがあります。https://www.pref.me.lg.jp/。 大文字 K、大文字 I、大文字 K、大文字 A、大文字 K、大文字 U、大文字 K、スラッシュ。大文字 H、大文字 P、スラッシュ、MIESALON、スラッシュ、7473703、数字の9、887、アンダーバー、00002、ドット、HTM。問い合わせ先、学ぶ。奨学金返還額の助成については、戦略企画部、戦略企画総務課、電話 059-224-2009、ファックス 059-224-2069、メール sensomu@pref.me.lg.jp。 働くについては、雇用経済部雇用対策課、電話 059-224-2465、ファックス 059-224-2455、メール koyou@pref.mie.lg.jp。クラス、移住支援金の支給については、地域連携部、地域支援課。電話、059-224-2420。ファックス、059-224-2219。メール、chiiki@pref.mie.lg.jp。学ぶ、働く、暮らすの視点で目指す、希望が叶い、選ばれる三重。不利も AR マークがあります。アプリを使って知事にかざしてください。知事からのメッセージが動画で見られます。動画は令和2年9月27日日曜日まで視聴できます。戦後75年、世代を超えて伝える戦争の現実と平和の大切さ。今年は終戦から75年の節目の年です。県内では戦後生まれの人の割合が8割を超え、戦争を実体験として語り継いでいくことが年々難しくなっていますが、戦争の実態を学ぶことはできます。私たち一人一人が二度と戦争を起こさないという先人の思いを継ぐことが大切です。小学校3年生時に終戦を迎えた伊勢市在住の辻村修一さんに当時の体験や社会の様子などについてお話しいただきました。辻村修一さん、伊勢市、昭和12年生まれ、中学高校教員を経て、伊勢高等学校で校長に就任。伊勢市史の編纂にも携わる。現在は山田奉行所記念館の運営委員長を務める。自由がない戦時中の暮らし。戦時中と現在の暮らしを比べた時の一番の違いは、今は自由に物が買えるということです。当時は戦争を遂行するために、国が人を動員し、また食料や物資などを管理する体制でした。お米をはじめ、医薬品、魚介類、生化物、木炭、医療品など、生活に必要なすべてのものが配給の対象でした。配給といっても無料ではなく、お金と政府から配られる切符が必要で、国が決めた数量分の物資しか買えない時代でした。戦争が厳しくなって、徴兵で人がどんどんいなくなると、今でいう中学生や高校生も学徒動員で、労働力として徴用されるようになりました。子供たちまで働かせないと国が仕事ができない状態にあったと言えます。お米の配給も不足分が麦、麦から大豆のカスやトウモロコシに変わっていきました。昭和20年8月15日の終戦まで口にするものがないということはなく、我慢すればなんとかなったという生活でしたが、自由はありませんでした。火の海に包まれた町と復興。私が住んでいた宇治山田市、現伊勢市では合計7回の空襲があり、昭和20年7月29日の7回目の空襲が一番大きな被害となりました。その日、自宅の防空壕から2キロ先の宮川の河川敷まで逃げたのですが、堤防に上がって振り返ると、町が火の海になっていたのが見えました。落ちてくる焼夷弾や火から逃げる途中、すごく暑かったこと。河川敷は 逃げてきた人でいっぱいだったことを今でも覚えています。親を失った人の比ではありませんが、空襲のあと一番苦しかったのは、家が焼けて何もかもなくなったことです。家が残った人は、履き古した下駄や古いものにしろ着る服もあります。家を焼かれた人には何にも残っていません。終戦間もなくは配給の体制も整っていなかったので、食べていくことも大変だったと思いますが、文房具など生活に必要なものが何もない状態は子供ながらに不安でした。昭和23年には配給の統制も順次解除され、徐々に自由に物が買えるようになりました。また、町の復興のために人を呼ぼうと平和博覧会が計画され、豪華賞品が当たる前売り券や集団見合いなど、当時の市長のアイデアでいろいろな催しが行われました。その頃から建物もたくさん建ち始め、人がきちんと生活できるようになっていきました。戦争を知らない皆さんへ。戦争を知らない世代の人たちに伝えたいのは、戦争を二度と起こさないために、戦争の事実を正しく知ってほしいということです。なぜ知る必要があるか。それは、人は物事を判断するとき、自分の記憶や心に残っていることを頼りに判断を下すからです。戦時中は情報が操作されていて、後から考えれば理屈に合わないことにも、言われた通りに取り組む風潮がありました。正しい情報を伝え、得ることの大切さを知るとともに、歴史的な事実を自分の中に蓄積させておくことで、物事を判断するとき、ごまかされずにきちんとした判断ができると思います。そのためにも、歴史的な事例に普段から触れる機会を増やしてほしいです。8月は戦争を知る催しがいろいろなところで開催されています。ぜひ出かけてみてください。伊勢市提供の写真が2枚あります。1、昭和20年7月29日の空襲で、宇治山田市、現伊勢市内の約6割が焼失した。2、昭和23年開催の平和博覧会、戦後初の博覧会は約55万人の人出で賑わった。写真終わり。県では平和の尊さや大切さを県民の皆さん、特に未来を担う若い世代に伝える機会づくりに取り組んでいます。平和に関するパネル展。期間、8月4日火曜日から16日日曜日、8月11日火曜日は休館日。場所、県総合博物館ミエム。3階、学習交流スペースほか、県内の戦争遺品や広島平和記念資料館から借用した写真パネルを展示します。県総合博物館の所蔵品は、戦争と見え、子どもたちが見た戦争として8月30日日曜日まで3階企画展示室で展示中です。平和啓発資料の貸し出し。対象、学校、団体、市、町。県が保有する平和啓発資料などの展示や、学校への貸し出しなどを行い、啓発活動を進めています。詳細は、県ホームページをご覧ください。ホームページでは、戦争体験者インタビューがご視聴いただけます。三重県平和啓発貸し出しで検索。 二次元コードがあります。https://www.pref.meiw.lg.jp/omojis/omojie/omojn/omojs/omojo/omojm/omojus/hewp/h-e-i-w-a/478-数字の9-203560-5.htm 戦争体験朗読 CD の写真があります。問い合わせ先、戦略企画部、戦略企画総務課、電話 059-224-2009、ファックス 059-224-2069、メール sensomu@pref.mie.lg.jp 三重の未来につながる人や団体の取り組みを紹介します。豊かな三重の海と海女文化を伝えていきたい。鳥羽市、海女、フォトグラファー、大野愛子さん。東京都出身、鳥羽市地域おこし協力隊を経て、伊地課長に定住。海女漁に携わりながら、写真撮影を通して、海女や鳥羽の魅力を発信中。お仕事の魅力について教えてください。鳥羽市の伊地課長で、海女をしながらフォトグラファーとしても活動しています。海女漁では、アワビや海藻などを取っており、いつも持っているカメラで、自分で取った海産物や海中の様子などを撮影しています。海が好きで、いろいろな地域の海を潜ってきましたが、鳥羽の海は、魚介や海藻が豊かで、まるで森が広がっている感じです。ワカメや赤目、アラメなど、生えてくる海藻が季節で変わるため、海中の景色で四季が感じられるんですよ。これは、海女のみんなが地区ごとにきっちり漁の期間や採取できる貝の大きさなどのルールを決めて、海を守るということを古くからつないできた結果だと思っています。海の恵みをいただいて暮らすというシンプルな生活ができるのは、この海の豊かさのおかげです。写真が2枚あります。1、撮り方は人それぞれ、先輩たちに聞いて技を見て学んでいます。2、様々な量の道具、自分用に特注で作ったものも。写真終わり。目指していることは何ですか？この海を守っていくことです。海女は一つの共同体で生活の中に漁があり、海のルールを守るほか、漁の安全や大漁を祈願する行事を行うなど、海女特有の精神性を通して海を大事にしています。昔は伊地課だけでも、約300人の海女がいましたが、今は50人ほどであり、現在海女をしている人たちがいなくなったら、海女文化や豊かな資源を守る人がいなくなってしまう状況です。そのような事態を回避するためにも、海女の仕事をしたいという方がいれば、東京から移住し、海女の世界に飛び込んだ自分の経験や、海女の精神性について伝えたいと思います。そして、鳥羽の海の豊かさや海女文化、三重の魅力を伝えることは、海女であり、フォトグラファーである私の役目だと感じているので、少しずつでも写真を通して地域を盛り上げていきたいです。取材日、2020年3月11日。 大野さん撮影の写真の説明。漁を終えたウェットスーツ姿の海女が浜に上がってくる様子です。写真終わり。新型コロナウイルス感染症を克服し、三重の明るい未来を実現しよう。民畜予算2021アイデア募集。県ではオール三重で新型コロナウイルス感染症を乗り越えるため、令和3年度当初予算に向けて新型コロナウイルス感染症対策に特化した民畜予算で県が取り組むべき事業について幅広くアイデアを募集しています。民畜予算とは、みんなで作ろか三重の予算の略称で、県民の皆さんから事業提案、投票などをしていただき、最終的に選定された事業を県政に反映させる取り組みです。令和元年度に開始、令和2年度当初予算に6事業を反映。募集テーマ、感染症防止対策と社会経済活動を両立しながら、三重を明るい未来へと導くアイデア。募集期間、令和2年8月31日月曜日まで。応募資格、年齢、居住地を問わず、どなたでも応募できます。県職員、県議会議員、および法人などを除く。募集カテゴリー。1事業あたりの想定事業費は、およそ1000万円以内とします。1、県民の命を守り抜く感染拡大の防止。県民の命を守り抜き、感染拡大を防止する取り組みを募集します。例、学校、職場、避難所などにおける感染防止対策。2、雇用の維持と新しい働き方。三重県らしい雇用の仕組みや新しい働き方を導入するためのアイデアを募集します。例、在宅勤務やワーケーションなど新しい働き方の導入促進策。3、地域経済の再生と進化。厳しい経営環境にも負けず反転攻勢するために必要なアイデアを募集します。例、三重県の観光地や伝統産業の魅力を PR する新たな施策。4、安全安心な暮らしの再構築。不安を解消し、安心して暮らすことができるアイデアを募集します。例、不妊に悩む家庭や子育て家庭などへの相談・支援策。5、分断と圧力からの脱却。差別・偏見のない三重づくりに必要なアイデアを募集します。例、さまざまな差別や偏見を防止するための啓発に関する施策。6、新たな人材育成への転換。デジタルトランスフォーメーション、DX の推進に対応した新たな人材育成策に関するアイデアを募集します。デジタルトランスフォーメーションとは、ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。例、オンライン環境を活かして教育・研修の効果を高める施策。応募方法。三重県電子申請届出システム、メール、郵送などにより、所定の様式で応募できます。詳細は、県ホームページをご確認ください。問い合わせ先、総務部財政課、電話 059-2-4-4-4-4 024-224-2216、ファックス 059-224-2125、メール zaisei@pref.mie.lg.jp、 みつく予算2021で検索。三重県電子申請届出システムの二次元コードがあります。https://www.seinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/forum.do/kyousoyosan。 県民の皆さんへ。引き続き新しい生活様式の定着に向けた感染防止対策の徹底をお願いします。まめに手洗い、手指消毒をする。3密、密閉、密集、密接の回避。人との間隔、2メートル程度の確保。
新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は、県ホームページでご確認ください。三重県新型コロナウイルス感染症特設サイトで検索。二次元コードがあります。https://www.pref.mie.lg.jp/covid1/9.shtm 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談。問い合わせ先、新型コロナウイルス感染症相談窓口、午前9時から午後9時、土曜日、日曜日、祝日も対応。電話、059-224-2339、ファクス、059-224-2344。
お知らせ、相談窓口。詳細は各問い合わせ先へお願いします。お知らせ。環境工房玉ねぎ染め。日時、9月5日土曜日午後1時から3時30分。場所、県環境学習情報センター。対象、16歳以上。受付。8月12日水曜日まで。応募者多数の場合は抽選。料金500円。玉ねぎの皮を使ったエコバッグの絞り染め体験を実施します。問い合わせ先、県環境学習情報センター。電話 059-329-2000、ファックス 059-329-2909。 三重県環境学習情報センターで検索。医療通訳育成研修受講選抜テスト、8月23日日曜日。場所、三重県民交流センター。受付、8月14日金曜日まで。料金無料。9月から11月に実施する全4回の研修。対象言語、ポルトガル語、ベトナム語、中国語、フィリピノ語、スペイン語の受講生を募集します。問い合わせ先、公益財団法人、三重県国際交流財団。電話 059-223-5006、三重県医療通訳育成で検索。第7回健康野菜たっぷり料理グランプリ、受付8月17日月曜日から9月25日金曜日。応募資格、県内在住で11月13日金曜日の動画撮影に参加できる方、野菜をたっぷり使った栄養バランスの取れたお弁当レシピを募集します。問い合わせ先、医療保健部健康推進課、電話 059-224-2294、ファックス 059-224-2340。 第7回ベジワングランプリで検索。第7回三重の森フォトコンテスト、受付10月11日日曜日まで。応募資格、県内に在住または通学通園通所している18歳以下の方。三重の森林をテーマに、森林や木、森林や木と人との触れ合いなどを表現した写真を募集します。問い合わせ先、三重森づくりサポートセンター。電話 059-261-1223。ファックス 059-261-4153。第7回三重の森フォトコンテストで検索。相談窓口、雇用関係助成金等相談窓口、三重県よろず支援拠点内。電話 059-228-3326。 受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分。面談は要事前予約。期間、令和3年3月17日水曜日まで。雇用調整助成金をはじめとする雇用維持に関する国の支援制度などについて相談できます。三重県雇用関係助成金等相談窓口で検索。マタニティホットライン、電話 059-421-4935。 受付時間、電話相談、月曜日、水曜日、金曜日、土曜日、正午から午後3時。オンライン相談、月曜日、水曜日、金曜日、午前9時から正午。祝日、年末年始を除く。期間、令和3年3月31日水曜日まで。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う出産に関する不安などについて、電話、オンライン、LINE ビデオ通話で相談できます。ミック三重で検索。二次元コードがあります。http://line.me/ti/p/pt/vixz9 8月号プレゼントクイズ。ハテナに当てはまる文字を答えてください。若者のハテナを目指して。正解者の中から抽選で10人にアマモン天然わかめ乾燥をプレゼント。 当選発表は商品の発送をもって返させていただきます。応募締め切り、令和2年8月31日月曜日到着分まで。応募方法、はがき、メール、フリモ AR マークの動画アンケート、特集で住所、名前、電話番号、県政だよりの入手先、クイズの答え、県政だよりの感想をご記入の上ご応募ください。動画アンケートにご協力いただいた場合、2口分のご応募とさせていただきます。郵便番号 514-8570、住所不要、三重県広聴広報課、県政だより8月号プレゼントクイズ係、メール koho@pref.mie.lg.jp。 三重県の人口世帯数、人口177万1147人、男性86万5259人、女性90万5888人、世帯数74万8559世帯。令和2年6月1日現在。
スマホやタブレットをかざすと動画が見られます。1. まずはアプリフリモ AR をダウンロード。雨季2次元コードよりダウンロードください。 http://furimo.jp/ar/furimoar-qrcode.php2. アプリを起動し、フリモ AR マークがついた箇所にかざす。3. スキャン後、動画が始まります。県のテレビ番組、三重テレビ、県政だより三重、第3日曜午後6時45分から、CBC テレビ、よしお兄さんのパパに見えてきましたね。報道情報ワイド番組、ちゃんとない。水曜午後4時30分頃から、県のラジオ番組、FM 三重、三重県からのお知らせ、月曜から金曜、午前7時43分から、金曜、午後6時25分から、聞いとこ、知っとこ、10ミニッツ三重、火曜、午後6時22分から、問い合わせ先、編集、発行、三重県広聴広報課、郵便番号 514-8570、津市公明町13、三重県広聴広報課、電話 059-224-2788、ファクス 059-224-2032、メール、koho@pref.mie.lg.jp。 県庁電話案内、各課ご案内、電話 059-224-3070。 いろいろな県政だより三重を発信しています。県ホームページ、県政だより三重で検索。二次元コードがあります。https://
www.perief.mie.lg.jp/OMG-D-OMG-A-OMG-Y-OMG-O-OMG-R-OMG-I/INDEX.htm 電子ブック版 PDF 版声の三重県だより。
スマホアプリ町色、二次元コードがあります。 https://machiiro.town/
県政だより三重に関するご意見ご感想をお寄せください。展示版音声版をご希望の方はお問い合わせください。
県政だより三重は県および市庁施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。
お知らせは県の Facebook や Twitter でも配信しています。以上で声の三重県だより、県政だより三重を終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。
広告、農機具の買取販売、農機具デック、中古農機具の出張買取専門店、農機具買取販売、トラクター、コンバイン、耕運機など、農機具なら何でも買取強化中、査定無料。お電話一本で伺います。電話 0120-911-775。 お電話受付時間、午前8時30分から午後5時。土曜日、日曜日、祝日も営業。農機具デックは全国展開中。本社、津市白山町川口2200。茨城店、福岡店。農機具デックで検索。LINE で簡単査定。二次元コードがあります。://line.me/OMG-R/TI/P/%4052-7ECAOS
弁護士法人こころ。所属弁護士40名以上。相談料0円。ただし、交通事故被害、行為障害、過払い金、借金、相続、遺言、労災以外は初回30分程度。夜間、土曜日、日曜日、祝日、相談課、要予約。交通事故、行為障害、過払い金、借金、相続、遺言、企業法務、労災、ほか。交通事故損害賠償額、行為障害適正等級、無料診断サービス、過払い金無料診断サービス、遺言書無料診断サービス。津駅法律事務所、所属弁護士会、三重弁護士会、津駅 0.5 分、
四日市法律事務所、所属弁護士会、三重弁護士会、近鉄四日市駅1分。
松阪駅法律事務所、所属弁護士会、三重弁護士会、松阪駅1分。他の事務所、名古屋駅、岐阜駅、豊田市駅、東京駅、池袋駅、柏駅近く、イオンモール名古屋港内、ほか。総合受付、0120-911-775。 41-2403、よい西尾さん。受付時間、平日午前9時から午後9時。土曜日、日曜日、祝日、午前9時から午後6時。12月31日から1月3日は除く。その他臨時休業もございます。詳細は https://www.kokoro.law。 主たる事務所は愛知県弁護士会所属。費用につきましては例外もありますので、詳しくはホームページをご覧ください。
本広告は令和2年6月時点のものです。
県政だより三重の発行経費の一部に充てるため、企業広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。なお、掲載については、広告掲載業務の委託先である株式会社ホープ、電話 092-716-1401 までお問い合わせください。